昔ペルシアと国に、ある時王様がお触れを出しました。でここで行くのを拒んだので、国中からきれいな娘たちが集められて、そしてこの妃選びが行われました。エステルもその一人に加えられました。王様のところへ人であることを黙っていました。その頃宮殿な者たちがいます。放っておくと危険です。ハマンの言葉に王様はうなずきました。国中にお触れを出しました。さあ大変です。国中のユダヤ人が大慌て。もエステルは勇気を出して王様のところに入っていきました。王様の願いを申し上げます。このように子供のお話もモルデカイはイエス様を表しています。されるという時です、ですね、そのための今こそ神様とつながる時です。世の終わりに神の民に降りかかる天国へと導くか、この霊的な王の服、それは記しています。王様がエステルは愛したように、神様も神の民を愛しています。いただきですね、霊下の言葉を読みします。キリストが唯一のものである。罪人に差し伸べられている憐れみは絶えず彼を、何か得、まず食事に誘い、そしてハマンもご一緒にお願いしました。聞き止められる、ね、もうここでもまた聞いています。エステルは答えていった。私の元とされるならば、ハマンとご一緒に明日また私が儲けを取る祝宴にお望みください。私は明日王のお言葉通りいたしましょう。長引くほどそのことで頭がいっぱいになっていたかもしれません。エステルを止めることができなかったんですね。この記録の書を持ってこさせ、王の前で読ませたというのがあります。ですね、こうしてハマンはその日心に喜び楽しんで出てきたが、ハマンはモルデカイが王の門にいて自分に向かって立ち上がりもせず、の救いの確信に至って出てきました。働いて神の御前に出てきてくださっています。ですからモルデカイのように人に向かってもう膝をかがめることはしません。救いを確信して信仰によって出てきています。そしてハマンはその富の栄華とその時間たちに勝って自分を昇進させられたことを彼らに語った。ハマンはまた言った。王妃エステルは祝宴を設けたが、私の他は誰も王と共にこれに臨ませなかった。明日もまた私は王と共に王妃に招かれている。ハマンは家に帰って妻と友人に自慢話をしています。エステルが自分のことを気に入ってくれると、世界をその上にかけるように王に申し上げなさい。そして王と一緒に楽しんでその祝宴においでなさい。ハマンはこのことをよしとしてその木を立てさせた。モルデカイもその妻も家族たちは簡単にモルデカイを殺すと、ですね、ハマンの家族は考えていたようです。世の終わりに出るからですね。その世王は眠ることができなかったので、命じて人々のことを記した記録の書を持ってこさせ、王の前と記されているのを見出した。そこで王は言った。このことのためにどんなに与えませんでした。神様はここでなぜエステルを待たせて願いを言うのを先延ばしにされたのか教えられます。王の時間たちが、ハマンが庭に立っていますと王に言ったので、王はここへ入らせよと言った。やがてハマンが入ってくると王は言った。王が栄誉を与え、ハマンはこれ以上は 王の着せられた着られた衣服を持ってこさせ、また王の乗られ冠をいただいた馬を引いてこさせ、その衣服と馬と王の最も尊い大臣の一人の手に渡して、王が栄誉感は全てうまくいっていると思っていました、ね、総理大臣まで望み、ね、上り詰めていました。王妃の食事会にも王様以外唯一招待一つも書いてはならない。もうこれを聞いた時、ハマンはもう口が開いてそのままになってしまったかもしれません。次回にその衣服を着せ、彼を馬に乗せて町の広場を通らせ、その前に呼ばわって、王が栄誉を与えようと思う人にはこうするのだと言った。ハマンを殺したい相手を、ね、王様のように褒めなければいけませんでした。しかし神様はサタンのすべての計画をご存知です。どんな困難な状況でも神様に信頼して歩めば道は開かれます。神の御手により確証があれば怖いものはありません。モルデカイのように、エステルのように立つことができます。友達に連れた。するとその使者たち及び妻ゼルシェは彼に言った。あのモルデカイ、すなわちあなたがその人の前に破れ始めたものが、もしユダヤ人の子孫であるならば、あなたは彼に勝つことはできない。必ず彼の前に破れるでしょう。ハマンの知者というのは、もしかしたら、バビロンにいた知者たちのような魔術や心霊術をする人たちだったかもしれません。つまりサタンの直属の部下でさえも、最も強力なこの世の力あるものですね。この不思議な力を使うような人たち、私たちには到底かなわないような人たち、でもどうすることもできなくなりました。神様が介入すれば、サタンの力は完全に力を失います。彼らがなおハマンと話している時、王の侍従たちが来てハマンを遅くし、エステルが設けた祝宴に臨ませた。打って変わって王様はエステルからもう答えをというところから、このサタンの終わりはあって、私の民を私に与えてください。私と私の民は売られて滅ぼされ殺されたそのところですね。霊感の言葉をお願いします。我々の前にある苦悩と苦悶の時は、疲労と遅延と飢えに耐えることのできる信仰、すべてのものに恩恵期間が与えられている。ヤコブは断固として屈しなかったために勝利した。彼のステルも当てはまりますは、皆彼が勝利したように勝利するのである。自分を捨て神の前で心を悩まし、心から神に寄りすがり、全速にすがるものがなんと少ないことであろう。今このコロナウイルスで苦しんでいる人のためにお祈りしましょう。そしてですね、共にこのお祈りに加わっていただきましょう。エステルは王の宮殿に入るとき、絶えず祈っていたはずです。話しているときも絶えず祈っていました。エステルは祈ったために、神様に導かれて適切な言葉を出すことができ、成功しました。救いを得ることができました。私たちもこのようなときのために、百日の祈りで世界中で心を合わせて祈り、次の祈ることに、備えています。その困難にあったとき、神の助けを願えば答えが、救いが与えられます。 その時王に付き添っていた一人の侍従、ハルボナが王のために良いことを告げた。あのモルデカイのためにハマンが用意した高さ50キュビトの木がハマンの家に立っていますと言ったので、王は彼をそれに賭けようと言った。王様、王妃の民族が殺されそうになっていると分かって、サタンもキリストに罪を犯させるためにあらゆることを尽くし、最後はこの十字架刑で誘惑しましたが、その十字架にキリストがかかることで予言が成就し、サタンの敗北が決定しました。キリストが蘇ったからですね。その日、このアハシュエロス王はこのユダヤ人の敵となっております。モルデカイは王の指輪をもらい、総理大臣にされ、そして神のために、救いを宣言しました。モルデカイはアハシュエロス王に継ぐものとされたと書かれています。イエス様も父なる神様に継ぐものと宇宙の王となります。苦しみの後はありましたが、その後すぐに復活されました。死の法令が出されたために、モルデカイは灰をかぶって洗練された木のような信仰者へ作り変えられて出ていきます。悩みの時の間こそ神の愛が神の民に注がれます。そして救いの時という洗礼所を通過した者はで、ですね、エステル知れません。神の民は一掃されるように思うかもしれません。今のサタンはですね、世の中でも教会の中でも強く働いています。計画はしかしエステルの中で、神様はその時までサタンの計画を通して神の民に働いておられます。神様はエステルの物語を通して、世の終わりに住む私たちこそ大騒動の主人公なのだと気づかしたいと願っています。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。